暮らしの情報、税金のコーナーです。改修工事の翌年度の固定資産税を減額します。特定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。工事の種類、住宅要件、減額内容です。耐震改修工事。昭和57年1月1日以前に完成した住宅、翌年度の固定資産税を2分の1減額、床面積120平方メートル相当分まで。バリアフリー改修工事、トイレや浴室の改修など、障害者や65歳以上の人などが住む、築10年以上経過した住宅、翌年度の固定資産税を3分の1減額、床面積100平方メートル相当分まで。省エネ改修工事、平成26年4月1日以前に完成し、窓の断熱性向上を含む一定の省エネ化のために改修をした住宅、翌年度の固定資産税を3分の1減額、床面積120平方メートル相当分まで。太陽光発電工事は対象外です。工事完了後3ヶ月以内に工事明細書、写真、領収書など改修したことを証する書類を添付し届け出てください。負担額など条件がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。個人住宅税の特別徴収を徹底。特別徴収とは、給与支払い者、事業主が所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与から従業員の住民税を差し引いて市町村に納入する制度です。法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。家屋滅失届を提出ください。4年1月1日から12月31日までの間に、住宅や倉庫などの家屋を取り壊した場合、家屋滅失届の提出が必要となります。提出がない場合、当該家屋の取り壊しを確認できず、翌年度の固定資産税が課税されることがありますので、必ず提出してください。固定資産税の償却資産申告のお願い。事業などで使う償却資産を所有している個人や法人は、毎年1月1日現在の所有状況、取得年月日、取得価格、滞有年数などを資産の多少にかかわらず、1月31日までに申告する義務があります。固定資産税の課税対象となる償却資産は、土地と家屋以外の事業用資産で、構築物、機械、器具、備品などです。給与支払い報告書提出のお願い。給与支払い報告書は、市・県民税の申告に代わる重要なものです。4年1月1日から12月31日の間に、給与、専従者給与を含む、や賃金などを支払った事業主は、受給者ごとに給与支払い報告書を作成し、給与支払い報告書総括表とともに、その受給者の5年1月1日現在の住所地の市区町村へ1月31日までに提出してください。源泉徴収票は受給者に交付。夜間の納税相談窓口です。木曜の夜間、祝日を除く午後8時まで、納税・納付相談窓口を開設しています。昼間に来庁できない人はご利用ください。納期限のお知らせ。12月26日月曜日は納期限です。市・県民税普通徴収随9期。固定資産税3期、国民健康保険税7期随9期、後期高齢者医療保険料6期随9期、介護保険料7期。 納め忘れはありませんか。市県民税普通徴収随8期、国民健康保険税6期随8期、後期高齢者医療保険料5期随8期、介護保険料6期の納期限は11月30日水曜です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。市税は、納め忘れのないように、納付に便利な口座振替をご利用ください。以上、税金についてのお知らせでした。お問い合わせは、電話 77-2511 税務課まで。続いて、表彰された方々をご紹介します。継承略、順不動です。叙勲、旭日総工賞、地方自治功労、坂本康隆。瑞宝賞受賞、警察功労、原正美。瑞宝総工賞、教育功労、森岡一郎。和歌山県文化表彰、和歌山県文化功労賞、ドン平、本名、田中義行。和歌山県文化奨励賞、岩田直樹。公平委員会制度70周年記念総務大臣表彰、中西正明。全国公平委員会連合会8年表彰、吉田博。社会教育功労者表彰、地域における社会教育の振興、楠富春。和歌山県厚生保護功労者顕彰式表彰、全国保護司連盟理事長表彰、恩賀からめ。日本厚生保護女性連盟会長表彰、中西陽子。近畿地方厚生保護委員会委員長表彰、茅野木実。近畿地方厚生保護委員会委員長感謝状、田村茂子、山中玉城。近畿地方保護司連盟会長表彰、島原俊明、林照康。近畿地方保護司連盟会長表彰、家族功労者、出立由紀子。近畿厚生保護女性連盟会長表彰、鈴木美和子、中島晴美。和歌山県知事感謝状、大上晴美、山田さとみ。和歌山保護観察所長表彰、浅野徳彦。和歌山保護観察所長感謝状、沢田佳恵子、村上玲子、木村道子、沢澄代、辻光恵、石井陽子、岩木和子、立真澄、飯田悦子、峰田智子、大原君、高田博子、田村菊代。和歌山県保護司会連合会会長表彰、土橋由美。和歌山県厚生保護女性連盟会長表彰、津山真理子、前田益子、宮本信子。岸本美佐子、田中茂子、堀内康子。寄岡菊子、井森秀子、岩木純子。松浦よしみ、山田恵子、伊豆中翔子、神崎直美、北野恵子、馬場睦美、飯高敦子、小西真美、山下康子、山本佳代。続いて、税についての作文、税に関する作文。紀の川市長秘書、石井のぞみ、内田中学校、氷川のあ、岸川高等学校。以上の方々が表彰されました。おめでとうございます。続いて、募集のコーナーです。納税通知書の封筒への広告主を募集します。広告を募集する封筒。5年度の主に5月から6月に発送する軽自動車税、市県民税、普通徴収、固定資産税、国民健康保険税の各納税通知書送付用封筒です。 募集要件は、紀の川市広告事業実施要項及び掲載基準を遵守。広告の反した原稿作成は広告主の負担です。お申し込みは所定の用紙に必要事項を記入し、5年1月27日金曜までに税務課に提出してください。市内商工会&よろず支援拠点合同相談会。よろず支援拠点は国が全国に設置する無料経営相談所です。商工会と連携し、売上拡大や経営改善などの相談を受け付けます。気軽に参加ください。時、12月20日火曜午後1時から4時30分まで。予約受付時間、午後1時、午後2時15分、午後3時30分の3回あります。各回1時間。事前予約が必要です。ところ、紀の川市商工会。オンライン相談に変更になる場合があります。詳しくはホームページを確認するかお問い合わせください。紙面には QR コードが掲載されています。お申し込みお問い合わせは、県よろず支援拠点、電話073-433-3100 です。続いて、就職支援セミナーです。就職を希望する人を対象にセミナーを開催します。就職支援セミナー、時、12月8日木曜午前10時から正午、12月15日木曜午前10時から正午。内容は、1、就職活動スタート、2、書類選考対策。定員はいずれも20人です。マザーズコーナー、時、12月9日金曜、午前10時から11時。内容は、給与と税金。定員は5人です。介護の就職セミナー、時、12月13日火曜、午後2時から3時。内容は、介護サービスを利用するまで。定員は5人です。いずれも事前に電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは、ハローワーク和歌山。電話073-425-8609 です。ジョブカフェ出張相談会。学生や35歳未満の若年求職者などの就職活動に関するサポートを実施します。時、12月22日木曜午後1時30分から4時30分まで。予約受付時間、午後1時30分、2時30分、3時30分の3回あります。相談時間は45分。ところはワークプラザ紀の川。住所、岩出市野上の97。内容は、職業適性検査、応募書類の作成支援、面接トレーニング、転職相談など。お申し込みはホームページからお申し込みください。紙面には QR コードが掲載されています。お申し込みお問い合わせは、ジョブカフェ和歌山、電話073-402-5757。募集のコーナー続きます。紀の川市スポーツ教室。対象者は市内在住在勤の人。体操教室は市内在住の人のみです。ところ、市民体育館、サブアリーナ。教室の内容。健康体操、キッズ&ファミリー、親子体操。キッズ体操、幼児体操、ジュニア体操、児童体操、卓球教室、スポーツウェルネス吹き矢教室、フラダンス教室。参加募集期間は12月4日から11日日曜です。お申し込みは申し込みフォームまたは申し込み書に記入してお申し込みください。申し込み書は生涯スポーツ課それぞれの館に設置しています。実施日、時間、参加費用、 指導員など詳しくは生涯スポーツ課へお問い合わせください。生涯スポーツ課電話 77-2511 本庁4階です。パブリックコメント募集。第3次紀の川市地域福祉計画案がまとまりましたので意見を募集します。募集期間は12月12日月曜から5年1月6日金曜です。閲覧場所は社会福祉課それぞれの支所出張所。閲覧時間は平日の午前9時から午後5時まで。市ホームページでは随時閲覧できます。お問い合わせは社会福祉課電話 77-2511 ファックス 79-3926 本庁2階です。空き家対策のセミナーと相談会を開催します。空き家の所有者や空き家の問題を身近に感じている人などを対象に空き家対策セミナーと相談会を開催します。当日は NPO 法人空き家コンシェルジュ代表理事有江翔太氏を講師に迎え、空き家対策の事例を紹介、相談会を行います。時12月17日土曜、1、対策セミナー、午前10時から11時、定員20人。2、個別相談会、午前11時から午後3時まで、1組30分で完全予約制です。定員は5組です。ところ、古川ふるさとセンター。お申し込みは12月15日木曜までに、地域創生課へ電話でお申し込みください。ドーリャンセ夢工房手作りこんにゃく体験。今年のおせち料理のこんにゃくをこんにゃく芋から手作りしてみませんか。柚子味噌も一緒に作ります。時12月27日火曜午前10時から。ところ、学習体験館ドーリャンセ工房内です。参加費1500円。ゆず味噌、こんにゃく2丁の持ち帰りがあります。定員は15人、先着順です。お申し込みは12月5日月曜から23日金曜の間に学習体験館へ電話でお申し込みください。持ち物はエプロン、バンダナ、マスクです。お申し込み、お問い合わせは学習体験館、電話 66-3454。午前10時から午後4時まで受け付けています。月曜休館です。およしのコーナーです。岸川イルミネーション2022。時12月10日土曜から5年1月6日金曜まで。時間は午後5時から9時までです。ところ、平池緑地公園。点灯式や花火はありません。また、駐車スペースに限りがあるため、来場の際は公共交通機関などをご利用ください。路上駐停車及び付近店舗などへの無断駐車はしないでください。お問い合わせは都市計画課、電話 77-2511、本庁5階。紀の川市出会いと交流の場創出イベント。恋するいちご狩り。いちご狩りを楽しみながら素敵な出会いを見つけませんか。時、5年2月5日日曜、午後1時から5時まで。受付は午後0時40分からです。ところ、桜ファーム。集合は西岸コミュニティセンター。定員は男女それぞれ15人。対象は県内在住で25歳から39歳の独身の男女。参加費は1000円。お申し込みは12月5日月曜から5年2月2日木曜の間に申し込みフォームをアクセスし、必要事項を記入して送信ください。お申し込みお問い合わせは地域創生課電話 77-2511 または株式会社パッション、電話 64-3135 です。続いて、市民の掲示板です。 教育講演会、子どもが輝くまちづくり、子どもという存在をどう見るか、地域と子育ての関係について一緒に考えてみませんか。時、5年1月21日土曜、午前10時から正午まで。ところ、内田障害学習センター。講師、増田正美氏。大事町教育委員会教育指導委員。山田照美氏。大事町子育て支援室支援員。定員は40人です。参加費無料。お申し込み不要です。当日お越しください。お問い合わせは、地域の子育てを考える会。電話090-4647-1498。コカーロータリークラブで一緒に楽しみませんか？ロータリークラブは単なる奉仕団体ではありません。ロータリークラブに入会し、一緒に親睦を深めて、奉仕活動などを通した自分磨きを実感してみませんか？活動日は毎週水曜日、午後0時30分から1時30分まで。ところ、コカはふるさとセンターなど。申し込みは随時です。年会費あり。お問い合わせは、コカはロータリークラブ事務局。電話 73-8422。火曜から金曜日の午後1時から4時まで受け付けています。以上、市民の掲示板でした。市民掲示板への掲載方法は、秘書広報課にお問い合わせください。9丁の調子を販売しています。詳しくは、秘書広報課、電話77-2511まで。